ローマ人への手紙13章を開いてください。ローマ人への手紙の13章ですね。私たちの聖書通読の学びが12章まで前回来ましてですね、そして午後に一節ずつ全体を見ていきますが、今朝は11節に注目したいと思います。11節に注目します。さらにあなた方は今がどのような時であるか知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ているのです。私たちが信じた時よりも今は救いがもっと私たちに近づいているのですから、はい、で今日のメッセージの題が時を知るというふうにつけましたが、今がどのような時かを知っていますと、この時を知っていますよってローマの人たちに、このもうね彼らが知っているっていうことを言っていますね。で、今この、ローマをずっと学んでますけど、12章において、キリスト者として何を、このしていくか、その歩みについて、実践を話していましたが、まずこの教会の中で、このどうしていくべきかということをね、この話していましたが、13章に入るとですね、この社会的なものになってきます。これ午後でしっかり学びますが、この国とかですね、法律とか納税とかですね、上の権威に従うということがありまして、そして何よりもこの隣人を愛していくということがですね、私たちがこのキリスト者として、この教会として世に証しを立てていくものになっているわけですね。そしてこの13章で3つ目になるんですけれども、時を知っているっていうことも私たちのキリスト者の特徴、この社会の中で時を知っているということが特徴になっているんですね。意外だと思うんですね、このね、時を知るってそうなんですかっていうふうに思うかもしれません。なのでじっくりね今日見ていきたいと思いますが、この時という言葉ですね、どうしてもですね、時計で見ることのできる時刻とか物理的な時間を思ってしまうと思うんですね。時間通りに予定通り動くことはとても大事ですが、ギリシャ語には時と時間は違う言葉が使われています。時間的な物理的な時はクロノスと言います。英語のできる方ならクロノロジーですね。クロノロジーですね。これは時系列的って訳すんですけれども、この順番を追った時間ですね、を表していて、それが、クロノスです。で、もう一つのギリシャ語が、これがね、聖書で頻繁に使われているカイロス、カイロスですね。これは何かをする機会ですね。オポチュニティか。機械なんですね。例えば収穫の時です、今は収穫の時ですと、あのサマリアの女がサマリアの町に行ってですね、多く語った時にまだ3ヶ月収穫が来ない、でも今は収穫の時ですよとイエス様が言われた、あのような時をカイロスと言います。つまり農夫たちが良い実りになった今こそがこの収穫をする時だと、こう状況を見て、またこう印を見て、それ期待して用意して注意深く見ていて、その与えられた機会を見逃さないという意味での時なんですね。で、このカイロスってゆえに主観的なんですね。そのいわゆるクロノスとの客観的なものと違って主観的なもので、私たちがそのような時が与えられると時間も忘れることになります。だからクロノスを忘れることになる。例えば、何時間経っていても 1、2分しか経っていなかったような感覚、錯覚を覚えるわけですね。で、逆に大きな試練であると、たった 1、2 時間でも何日もかかったかのような思いになってしまいます。で、私たちは、この小学生の時の時の流れと、今私たちが通っている時の流れは圧倒的に、違うわけであって、主観的な時がカイロスで、 そしてそのカイロスにおいては出来事でね、この時間軸じゃなくてこういう出来事で物事を追っていくんですね。例えば、戦後の歴史っていうことを言うときに、もう何年経ってるの、70何年か経ってるわけですけれども、で、間もなくですよね、あの原爆投下の記念ですね、もうちょっと経ったらですけれども、まあ、毎年、これを私たち日本人は、記憶に刻むわけですね。たった4年しか続かなかった太平洋戦争なんですね。けれども、この短い時であってもですね、この私たちはその長い期間をその戦後という言葉を使って言い表し、そして記念をして、出来事で物事を見ていくんです。でこれが聖書の言っている時間の流れであって、時であって、例えば今のイスラエルの人でも、ユダヤサマリアの地方にいわゆる入植地と言われている人たちですね、あそこの人たちは、ここはアブラハム、イサク、ヤコブがに神が与えられた土地なんだと言って、でこれは何ていうかな、機械的に言ってるのではなくてマジで信じていますですね。で私たちもイスラエル旅行に行った時に、この20人ぐらいの人を一個の部屋の家で、ご馳走をですね、この振る舞ってくださったユダヤ人の方がいらっしゃいましたが、名前もシオンで、ツィオンって言うんですけど、シオンっていう名前でね。そして、なんでこの子までしてくださるんですかって言ったら、いやアブラハムがやったから。でアブラハムは横にいるかのように話すんです。で彼らは2000年前、いや違う、4000年近く前ですよね、アブラハムの時ですから。けれども出来事で見ていってるので、その時ということを押さえて、そして話していってる。でよく新約聖書を見たら、福音書というのも時間でこういうふうに時系列でやってませんよ。よく見るとですね、例えばヨハネによる福音書は13章からイエス様が十字架につけられる前の日なんですね。だけども21章まであるじゃないですか、復活のね。だから十字架と復活にものすごい紙面を割いていて、その時というのはもう本当にいわゆる長く感じるっていうか、長いんですよですね。でこういうとことがあって、それでここでパウロが言っているこの今の時をあなた方は知って、どのような時かを知っている、この時というのはこのような時なんだ、カイロスなんだよということで、言ってます。で、ね、イエス様が初めに来られた時に、この時をあなた方は見極めてないということを叱責している、叱っておられるんですね、このユダヤ人指導者に対して。覚えてらっしゃいますか、パリサイ人やサドカイ人たちがイエス様を試そうと近づいてきてね、天からの印を見せてほしいと言った時に、イエス様が答えられました。夕方になるとあなた方は夕焼けだから晴れると言い、朝には朝焼けでどんよりしているから今日は荒れ模様だと言います。空模様を見分けることを知っていながら、時の印を見分けることはできないのですかというふうにイエス様が言われました。そしてこの時代は不信仰な時代だとか、この時代は会員の時代だとか、その時というのはメシアが来られた時、神の国が訪れている時があるのに、あなた方はこれを見分けていないということをね、見失っているということを言われて、で私たちはじゃあどうなのか。パウロがここで言ってるのはもうすでにその時は、この来ているんですけれども、パウロが言ってるのは、さらにあなた方は今はどのような時かを知っていると。でこう読み進めると、救いが近づいたって言ってるんですよ。これ何ですか、再臨の話をしてるわけです。イエス様が来られる時ですね、世において起こっている出来事、また教会の世界で起こっている出来事を見ていき、確かに主が、来られる時になっているということ、これを知らないでいてほしくはないというパウロの願いがあり、ローマの人たちはもう知っているっていうふうに言っているほど彼らは、教えられていたんですね、きちんとね。でテサロニケ人への手紙の第2を見てもそうなんです。テサロニケ人への手紙というのは、テサロニケの人たちはパウロがもう本当に1ヶ月いたかないなかったかなっていうぐらいしか彼はいることができず、いわゆる新しい信者だったんです。 なのにもかかわらず、テサロニケの手紙の3章の第2の3章の3節から7節を見るとですね、こんな詳しいことを彼らはすでに知っていた、聞いていたってことがわかります。ちょっと長いですよね。お読みします。どういう時なのか。どんな手段によっても騙されてはいけません。まず廃墟が起こり、不法の者、すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないのです。不法の者はすべて神と呼ばれる者、礼拝されている者に対抗して自分を高く上げ、ついには自分こそ神であると宣言して神の宮に座ることになります。私がまだあなた方のところにいた時、これらのことをよく話していたのを覚えていませんか。不法の者がその定められた時に現れるようにと、今はその者を引き止めているものがあることをあなた方は知っています。不法の秘密はすでに働いています。ただし秘密であるのは、今引き止めているものが取り除かれる時までのことですと。でこれ何か分かりますかね。これは旧約においてダニエルが予言した、またねダニエル書の話しますが、ダニエルが予言していたこの昔ギリシャに現れた恐ろしいユダヤ人を迫害した王、アンティオコス・エピファネスというアラス憎むべき者が、終わりの日にユダヤ人をまた迫害するために現れるんだよ、また世界に不法を、世界を荒らすその者が現れる、で狡猾によって人々を引き寄せてるけれど、同じようにこの救世主であるかのように人々を引きつけて、それから世界に悲惨をもたらす人物が出てくるよということを前もってこのダニエルが神様から与えられたものを伝えていた。それをイエス様がですね、オリーブの山でご自身が十字架につけられる数日前に、このダニエルをよくこの予言を読んどきなさいと、このマタイはね注釈を入れてますけれども、それでかつてないほどの患難が来るんだよということを言いました。それをあなた方はよく知っていると。で彼は何をするかというと、ダニエル書に書いてますけれども、この建てられた神殿の中に入ってって、そしてその神がおられるところ、大祭司が池に血を携えて入っていく至聖所の中まで入って、そこで自分が神であると宣言するということですね。キリシタンの大名、キリシタンのね、こう歴史を調べるとですね、まあ似たようなことやるんですよね。世の指導者って織田信長がね、誰を拝んでたかって言ったら、既成のね仏教のあれは全部壊しちゃうんだけれども、鏡しかないんですよね。わかります？自分なんですよで当時 の, この宣教師であるフロイスはね、もう本当に最後は彼はちょっと自分が神だって言って、自分が神であるこう宗教を作っていったっていうね。どこでもそれやっていくんですけど、この終わりの日っていうのはこういうことを行われるよっていうことが聖書に書いてあって、それであなた方はそれをもうすでに知っているのですと、でこう言っていました。で不法の秘密はすでに働いてるよ。でなんで秘密って言ってるかって、引き止めるものがあるからだよ。だから私たちはそのせめぎ合いの中に生きているんだよと。その引き止めているから、かろうじてまだ反キリスト、今の不法のものですね、不法のものが現れていないんだけれども、十分にその傾向というか流れというものがたくさんあるんだよ、なんとか歯止めがかかっているんだよという、その私たちは最前線にいるんだということをこう知ることができているんですが、知っているっていうことなんです。でパウロは次に、あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ているのですと言っています。眠っているっていうんですね、教会が、あなた方はと、このように言っています。で眠っているってどういう意味なのかをよく見ていきたいと思います。この言葉をお使いになったイエス様の言葉、イエス様がね言われたのがゲッセマネの園ですね。イエス様ご自身がお祈りになられて、祈られて、で近くで祈っていなさいと言われたにもかかわらず、ペテロとヨハネとヤコブは眠ってしまっていた。でそこでイエス様が言われました。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。霊は燃えていても肉は弱いのですと。具体的に肉体的にも眠っていたんですけれども、霊的に眠っていたということをこの見ることができます。イエス様は覚悟を決められました。 それですね、杯を取り除けてくださいとは祈られましたが、父の願いが、なりますようにと、これを3度もですね、この祈られて、この明け渡しておられました。もうこの神、父なる神に従うことをお決めになってました。で、これからイエス様が捕らえられて、訴えられて、罪に定められて、恥ずかしめを受けられて、十字架に定められて、鞭打たれて十字架の苦しみを受けるわけですけれども、ペテロたちの方は全くその理解がなく、自分自身はつまずく方向にまっしぐらに進んでいってしまったわけなんです。つまり、眠っているとはどういうことかというと、自分の置かれている霊的な状況、また神がどのように見ておられるかということが分かっていないということですね。で、そのために用意していないので祈っていないんですよですね。祈っておらず、自分がその御心に従うように明け渡していないんですね。なのでペテロと同じように状況で反応しちゃってですね、いきなりバーッと来たから彼は剣を抜いて、そしてこのしもべのね、耳を切ったわけですけれども、そして御霊により頼むのではなくて肉に反応してしまうわけで、こう状況を見てね、うわーっとなって肉に反応してしまうわけなんです。そして結局最後どうしますか。主はそんな人は知らないと、イエスなんか知らないと、主ご自身を否むという罪を犯す、つまりつまずくわけなんです。これが眠っているというこのこと。だから3つもう一回繰り返すと、自分の置かれている状況、霊的な状況が分かっていない。2つ目は御心に委ねてない、祈ってないから。で、そして3つ目が御霊ではなく肉の力に頼っていってしまうと。で、最終的に主ご自身を否定するということを行ってしまうわけなんですね。なので目を覚ましている必要があります。実際に試練や誘惑が来た時にはもう遅いんですよ。用意をする、何も起こっていない時に用意をする必要があるわけなんです。イエス様が語られた10人の娘乙女たちの例えをですね、思い出してください。これイエス様が戻ってこられることについて語っています。そこ、マタイの25章の、ね、長いですけれども、1節から13節ですね、お読みしますね。まあ、開いてくださってもいいですし、聞いていてくださってもいいです。そこで天の御国はそれぞれ灯火を持って花婿を迎えに出る10人の娘に例えることができます。そのうちの5人は愚かで、5人は賢かった。愚かな娘たちは灯火は持っていたが、油を持ってきていなかった。賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて持っていった。花婿が来るのが遅くなったので、娘たちは皆眠くなり寝入ってしまった。ところが夜中になって、さあ花婿だ、迎えに出なさいと叫ぶ声がした。そこで娘たちは皆起きて自分の灯火を整えた。愚かな娘たちは賢い娘たちに言った。私たちの灯火が消えそうなので、あなた方の油を分けてください。しかし賢い娘たちは答えた。いいえ、分けてあげるにはとても足りません。それより店に行って自分の分を買ってください。そこで娘たちが買いに行くと、その間に花婿が来た。用意ができていた娘たちは彼と一緒に婚礼の祝宴に入り、戸が閉じられた。その後で残りの娘たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし主人は答えた。誠にあなた方に言います、私はあなた方を知りません。ですから目を覚ましていなさい。その日その時をあなた方は知らないのですから、とありますが、違いは何だったか分かりますか。違いは前もって用意していたかいなかったかの違いだけなんです。どっちも遅くなってたから寝てしまったんです。寝てしまったんです。全て同じなんだけど、何が違うかということは、必ず来ることに対して前もって用意していたからで、起こってからだとその時には遅すぎる わけなんです。だからさっきのペテロに合わせると、その前もって祈ってないと、目を覚ましていないと、実際にこのトライに来たじゃないですか、その時にはもう遅かったんですね。これが目を覚ましている、主が戻って来られる、そして主が来られる日が近づいている、それに合わせてさっきの不法のものっていうね、あの秘密、不法の秘密が働いているって言いましたけれども、いろんな試練がやってきます。誘惑がやってきます。前もってその試練や誘惑が来る前にしっかりと用意をしていく、これがキリスト者の生活、そして今がどういう時かを知って、その、困難がある時だよ、そして試練がある時だよ、惑わしがある時だよですね。しっかりと用意するわけです。で、私がだけじゃないんですけれども、私たちの教会がって言った方がいいですね。またもう一つ、カルバリチャペル西東京の教会ですね、あのこう心に残っているキーワードがあるんですね。素振りという言葉なんです。キリスト教の葬儀者の方をお招きして、合同でね、キリスト者のための葬儀セミナーを開きました、ね、よかったらね、あのそれ録画してますから、あの YouTube で、この後でリンク先ねお見せすることできますけれども、でキリスト者が仏教の葬儀に行かなければならないときにどう対応するのかっていう話だったんですね。そのトピックとして出てきました。で、偶像礼拝を避けて、まあ、かつキリスト者として遺族を慰める証というのはどういうことなのかと。で、それで、まあ、その葬儀者の方は、ご自分の息子さんが野球チームに入っているということを話しながら、普段からの素振りが大事なのですとこう言ったんです。つまり何かっていう、なんていうかな、こうあのハウツーじゃないんですね、こうマニュアルじゃないんですよ。日々の生活で、教会で、目の前にある都合に振り回す、ただその目の前にあるものにこう動くのではなくて、イエス様をまず主として、神の国を第一にして、思い煩わないで生きていくかどうか。だからこの前のあれですよ、この世に調子を合わせず、そして自分を、この思いを新たにすることによって自分を変えていただきなさいって、これを日々やってるかどうかなんですよ。日々だから、これは素振りですよね。日々やっているかどうかで、それで、仏式の葬儀の時には当然全員がしていることですから、みんなが焼香を、このやってるわけですよね、立ててるわけですよ。で、みんながあのご遺影に、深々と霊を捧げてる。だけど仏教の中心っていうのは死者の霊を弔うことで、死者の霊に仕えることですから、そこの部分はまあ偶像になるわけですけれども、偶像礼拝になっていくわけですが、でもみんながやっているわけなんです、ね、あ、だったらもう全然出なくていいよ。本当にそうですか？聖書には死んだ人を悲しむ、これはとっても大事なこととして書いてます。ただ出ないだけだったら、クリスチャンは、あ、そういう人たちなのねって、でも聖書にも書いてあることにも背いてしまうわけです。ですね。だからこうやって、前もってですね、こうどうすればいいかという時に、みんながやってて、しかもしきたりになってやっていることですから、そんなその場で何かできるわけないですよ。で、これは別に今葬儀だけじゃなくて、いろんなことで、この世に調子を合わせずですね、何が御心かを見分けていくということ、これをいろんな場面であるわけですけれども、それを着実に行っていく必要があるわけです。で、多くの人のこの話題の中で、クリスチャンたちの話題の中で、聖書には迫害というものが出ているから、自分は迫害が来たら大丈夫なのかというふうにこの心配する声がありますが、ちょっと皮肉を込めて言わせてください。心配するに及びません、自分が迫害が来ないように自分で妥協して忖度して信仰による行動を取らないようになっていきます。用意してなかったら。だから 迫害は来ないです。世の人と、いや世と同じように動いてるから迫害は来ようがないです。このように調子を合わせてはいけない。でそれをやっていないですね。そして思いを新たにして御心を見分けていくという生活をしたら、その延長で迫害があるんですよ。塩気のないキリスト者は迫害を受けないけれども、聖書には経験に生きようとする者は迫害を受けると書いてあります。先ほど見たこのペテロのことですけれども、ペテロが眠っているうちに自分が霊的な危機的な状況にあることを知らなかったんですね。で信仰というのはこういう類のものですよ。ヘブル書の2章の1節にこう書いてあります。こういうわけで私たちは聞いたことをますますしっかりと心に留め、押し流されないようにしなければなりません。これ漂流のイメージなんです。信仰とはね、漂流するものなんです。で漂流っていうの分かりますか皆さん。例えば海遊びをねしているときに、いつの間にか、こう潮に流されてって、もう岸に戻れなくなってしまうという、いつの間にかなんですよ。知らないうちになんですよ。そしてどんどん離れていくということなんですよね。でこれをね、今の時を知っていますからっていう言葉、さっき言ったでしょ、パウロが言って、そしてさっき読んだ不法のものが現れる前にまず廃墟が来るっていうことも言ってますよね。で本当にね、皆さん知ってください。これは情報だけでいいんですけれども、このアメリカの教会で本当に、このよく用いられていた、日本語にも本が訳されていたりとか、そういう、この賛美をリードする人とか、あとは結婚をこう結婚セミナーをやっているような人とか、とっても素晴らしいこの神学書を書いているような人が、私クリスチャン辞めましたって公言してるんです。続々と現れてるんです。信じられます？でも事実起こってるんですよ。でその停留に流れているものがあるんですよ。その流れというのは、例えばこの聖書をね全部文字通り信じたら、それだからすごく排他的になっているのだとか、あとはこう LGBT に対して申し訳ないであるとかですね。でそれはもちろん、それはそれでね、話し合っていけばいいんだけど、その本当に自分のイエス様との関わりが、そういう何て言うのかな、こうなんか議論の内容じゃなくてね、本当に交わりの中にあるのか、イエス様の命の中に自分がいるのかどうかというのを点検していく、毎日点検していくということをしていないと、どんなにかっこよく話して、どんなに知識があって、どんなに用いられていても、私は信仰を捨てますって言えるんです。漂流というものがあって、そして、この知らないうちに今ね、気をつけてくださいよ、イエス、ね、信仰から離れ、そんなこと言ってひどいですね、私そんな疑ってるんですか、そうなんじゃないんですよ。本当に気をつけて行く必要があって、でそれで同じくヘブル人への手紙には3章の12節から14節でこう書いてます。兄弟たち、あなた方のうちに不信仰な悪い心になって生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。今日と言われている間、日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて堅くなにならないようにしなさい。私たちはキリストに預かるものとなっているのです。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすればです、というふうに、今日と言われている時に励まし合おうではないかとこう言ってるんです。だから皆さん集まりましょう。集まることを怠らないようにしましょう。集まれなかったらネットでもいいですよ。そのなんか Zoom でも何でも、いや LINE でもいいですよ。励まし合って祈り合って御言葉に取り組んでいきましょうですね。これを日々やっていくんです。いつかイエス様、もちろんね、聖霊がある時に下ってリバイバルが起こる、これも私強く願ってますが、しかし地道にしっかりと歩んでいって、そして、この罪に惑わされて固くなに、これ固くなになるというのも徐々になんですよね、ちょこっとずつちょこっとずつちょこっとずつなんです。その時はね、こうしっかりしてるんですよ。ああちゃんとしなきゃいけないなって。だけどそれで一度自分が決めちゃうと、あもうこれでも大丈夫、結構何も起こってないじゃん、大丈夫だってこうなっちゃうんですよ。とかこれはやってることって正しいことだからって言ってね、 でもイエス様は私をこれよりも愛さなかったら私の弟子にふさわしくないってこう言いました。で家族のこととかですね、いろいろあるじゃないですか、自分のやらなきゃいけないこととか、でも私をもっと愛さなければ私の弟子にふさわしくない。でこの愛の関係でしょ、だから優先順位の関係、これ全部やったこと正しいことなんですよ。でこうやって罪の惑わしっていうのがあって、それで、いつの間にかね、最初の確信がね薄れてくるわけ。最初の確信っていうのはもう簡単です。イエス様が神の子でキリストである、この方に命があるというこの確信を、そんなの捨てるわけないじゃん、いやいつの間にか実際上捨てるっていう行動に出てしまうことが起こりうるわけなんです。天の歴典に出てくるような、多くの、こうなんていうのかな、困難や試練っていうのがあるんですね。天の歴典って皆さんご存知ですよね。ぜひね、もし寝なかったら漫画とかアニメとか映画とかいろいろなってますからね。小説だけでなくて読まれても、天国に行く道、天のエルサレムに行く道をね、いろんな試練がやってきます。それが上手にね書いてあります。これもかなり何百年前も書いてあるものですけれども、でイギリスかな、あの人はジョン・バイアンって、分かんないけど全然違う。 でも本当にね、あ、みんな同じところ通ってるんだってよく分かりますですね。でこのようにして初めて私たちはイエス様、キリストに預かる。でイエス様戻ってこられた時に私たちがイエス様にまみえることができるわけなんですね。そしてパウロは次に、私たちが信じた時よりも今は救いがもっと私たちに近づいているのですからと、こういうふうに言っています。救いが信じた時よりももっと近づいてるって、まあそれは当たり前ですよね。ね、救いが、このそれを父なる神様が人の子が来られる時を定めておられ、その日が信じた頃よりは近づいていますよね。それそうですね、物理的に。けれども私たちの思い、心情というのはこういう傾向があるんですよ。まあ、熱しやすく冷めやすいって言ったらいいかな。信じた時にはイエス様が来られることを熱心に待ち望んでいたとしても、いつも変わらない生活があり、で戻って来られるような兆しが見えないと。だから主がこの到来を遅らせているんだ、戻って来られるのを遅らせているんだっていうふうに思っちゃうんです。本当は近づいてるのに、あ、まだ先のことなんだって、逆に時を経るとそう思ってっちゃうんですよ。なのでこう例えの中で、しもべが自分の下役をこういじめているっていう、こう叩いて打ち叩いている時に主人が戻ってきて、ね、そういう例えをイエス様がお語りになったように、遅いと思っている時に実は近づいているんだということなんですね。ところでこの救いというのは、まあ、2つの意味がありますけれども、1つは今の世からの救いです。ガラテヤ書の1章の4節に、キリストは今の悪の時代から私たちを救い出すために、私たちの罪のためにご自分を与えてくださいました。私たちの父である神の御心に従ったのですと。今の悪い時代から救い出すって言ってるんです。これ何かって言ったら、昔だったらばエノクが、主と共に歩んでいて、そして取り去られたってありますよね。そしてしばらくして、しばらくしてつも何百年かな、分かんないけども、ノアの時代に洪水が起こって滅びが来ました。その悪い時代から救い出すという意味がありますね。あとはロトとその家族ですね、まあ、奥さんは潮の柱になっちゃったけど、娘2人ですね、未婚のが出ることによって、その、ソドムが滅ぼされたわけですけれども、このようにして、今の悪い時代から私たちを救い出す、そして地上に災いを下すというのが一つの救いですね。でもう一つはね、救いの完成ですね。それは私たちがイエス様の血によって救われたわけですね。そして神の怒りから救われるという約束は与えられてますけれども、それが実現するのは将来であります。そしてローマ人の手紙の8章でじっくりと学びましたが、私たちはこの体の中でうめいていると、体があがなわれるのを待っていますと言っていましたよね。 フィリピの3章の20節と21節にそれが来るのがイエス様が戻って来られる時だと書いてます。しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自分に従わせることのさえできる道からによって私たちの癒しい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいますということで、イエス様が戻って天から戻ってきた時に私たちが一瞬にして変えられて栄光のお姿に、イエス様と同じ栄光のお姿にね、私たちも変えられるんだよ、この希望がこの救い、救いが近づいているんだということなんですね。でですね、改めて先ほどの時っていうことを考えたいと思いますが、時が近づいていると黙示録の一章の3節にも書いてますが、いつまでたっても主は来られないじゃないかと、もう2000年経つじゃないかと思うかもしれません。で、さっき言ったようにそういうふうに思うと必ずね、肉の生活に入ってきます。必ずなってきます。でそれが第2ペテロの3章に書いてます。あざけるものが出てくると、ね、まだ来てない、そんなこと言っても来てないじゃないかって言ってる人が出てくるんですよね。けれどもその時というのはカイロスなんですよ。クロノスじゃないんですよ、カイロスなんです。2000年間主がいつ来てもおかしくない主の時なんです。私たちの今生きているのは2000年経ってるっていうのはそうではなくて、いいですか、イエス様が天にまで昇られて神の右に就かれてですね、そこから戻って来られるっていう時なんです。いつでも聖霊と花嫁が主を来てくださいと慕い求める、これが必要であって、主の前では一日は千年のようであり、千年は一日のようであると第二ペテロの3章8節に書いてあります。2000年間、2000年経っても戻ってこないじゃないか、いや2日しか経ってないですよ千年は一日のようであると、これがカイロスなんですよ。カイロスで諦めないで祈りなさいとイエスさんも命じられました。不正の裁判官の例えで語られて、それでルカの18章の6節、主は言われた、不正な裁判官が言っていることを聞きなさい、まして神は昼も夜も神に叫び求めている選ばれた者たちのために裁きを行わないで、いつまでも放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は彼らのために速やかに裁きを行ってくださいます。だが人の子が来るとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうかと。主は必ず裁いてくださる、主は必ずこの世を世直しをしてくださるというか、この私たちが求めて願って訴えているものを必ず主は聞いてくださるんです。でそしてよし私はやるぞと、実行するぞという時に、肝心要の信仰がその時なくなっちゃってると、見出せるのかと。つまり私たちに必要なのは忍耐なんだよね。忍耐、忍耐して祈る、忍耐して訴える、忍耐して主の来られるのを待って、確かに信じた通りなんだということを見ていく必要があるわけです。でですね、面白いのは聖書には、主ご自身も忍耐しておられるということが書いてあります。ご自分が戻って来られることについて、実は主ご自身が忍耐しておられるんです。今ね、なんで主を戻ってこないんですかと、ね、で私たち忍耐してって言ったでしょ。その前に実は主ご自身が忍耐しておられるっていうのは何かというと、第2ペテロの3章の9節でこう言ってます。主はある人たちが遅れていると思っているように、約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのですと。なんで神が遅れているように見えるかというと、悔い改める人が取り残されることがないように、滅ぶことがないように、悔い改める人を待っててくださっている、忍耐してくださっているということなんですね。 これがあるので遅いように見えるんだって言うんですよ。で、私ね、本当に忍耐がないなって思う時しょっちゅうなんですね。で、まあ、一つの話をさせていただくと、2008年にね、イスラエル旅行に行った時にですね、面白い、このなんですかね、旅をね、妻と共にしました。イスラエルの空港に入るんじゃなくて、エジプトの空港を利用したんです。カイロにある空港ですね。で、そこからバスで陸路でイスラエルに入って、でまた出る時もイスラエルからエジプトに行ったんですけれども、まあ、せっかくだからね、ギザのビザ、ギザのピザじゃないや、ギザ のピラミッド、見てですね、そして次の日に、こう乗ったんです。イスラエルの会社なんですね。イスラエルの会社で、カイロからエルサレムまでね、このバス、全部やりますよ、手配しますよと。で、カイロからスエズ運河を通ってこのシナイ半島を通るんですよ、うん、ですね。で、通ってですね、で、国境の町、エジプトはターバといって、イスラエルの方は、このエイラットと言います。航海がある、町ですね、皆様からするイスラエルの地図ね、あそこで後で確認したらいいですけども、航海が下にあるんですよ。で、そこのところから渡ります。でね、そこで車も変わるんですけど、もちろん、越境しますから手続きが必要です。まあ、ビザとかいろいろね、あるんですけども、私たちはもう、すでにビザ取ってたので、もう簡単に通れて、で、他の人たちもこう、通っていくんだけど、一つのね、一人のグループ、2、3人のグループの人がね、いつまで経っても来ないの。2時間経っても、3時間経っても。で、その時に僕は頭よぎりました。置いてけばいいんじゃないのって。ひどいよね。で、そこで確かにエルサレムまで行くさ、バスっていうのはあるんだけど、でも会社としては当然責任があるから、他の人たちを待たせても行っちゃいけない、待たなきゃダメでしょ。で、私のようでは、私たちの神は私のようではなくて、このイスラエルのバス会社のようであられるわけですよ。待ってくださるわけなんです。主よ、なんでまだ来ないのですかと私は言うんですけれども、もういいじゃんって。けれども神の方は忍耐ある方なんですね。待ってくださり、悔い改めるのを待つ。でね、これね、あなた方が悔い改めるようにしてね、これね、未信者の人が悔い改めるっていうのもそうかもしれないんだけど、クリスチャンが悔い改めるっていうね、こともある。だから、なんで来ないんですかって、お前まだ用意できてないじゃんっていうことかもしれない。ここに書いてあるのは、どっちなんだとね、いうことであります。なので、私たちが眠ったままではなく、眠りから覚めるのを神は待っておられます。今その時です。近づいています。お祈りしましょう。愛する天のお父様、感謝いたします。あなたの忍耐こそが救いなんだということを知ることができ、ありがとうございます。主よ、いろんなことが今もう世の中で起こっていまして、この教会の世界でもいろんなことが起こっています。私たちもその大きな濁流の中にいます。どうかここにいる私の愛する兄弟姉妹が本当にしっかりとあなたの愛に自分を保ち、そして御霊によって祈り、そしてこのつまずきから免れることができますように。たとえつまずいたとしても、あなたは憐れみ深い方で、イエス様がペテロのために取りなしをしていたようにおられたように、私たちのためにも取りなしをしてくださっていることを感謝いたします。どうぞ漂流するものがないように、罪の惑わしを受けるものがないように、どうか私たちが励まし合う、聖霊がとどまっている交わりとし続けてくださいますよう、よろしくお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。